いわゆるロス疑惑の主人公、三浦和義氏は、妻和美さんの銃撃事件について、日本では無罪が確定している。ところが平成20年2月、アメリカ自治領サイパン島に滞在中、ロサンゼルス市警に逮捕された。容疑の一つは、日本の司法制度にはない共謀罪だった。カリフォルニア州法によれば、2人以上による犯罪行為の共謀を立証すれば、実行犯を特定する必要はないという。三浦氏はロスに移送された直後に自殺した。裁判が行われていれば、共謀罪について日本でもう少し理解が深まったかもしれない。もっとも、政府がこれまで創設を目指してきた共謀罪は、アメリカの法律とは全く違う。あくまで、テロなど重大犯罪を防御する団体が対象である。それでも、共謀罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法の改正案は、野党などの反対で3回も廃案になってきた。居酒屋で同僚に上司を殴るなどと相談しただけで処罰される。こんな誤った例え話がまかり通ってもきた。そこで政府は適用対象を暴力団など、組織的犯罪集団に限定して明文化した。共謀罪の名称もテロ等準備罪に改めた。テロ対策は3年後に開催を控えた東京オリンピック・パラリンピックの最大の課題となっている。少しの猶予も許されない。テロ組織に対応する国際組織犯罪防止条約は、共謀罪を盛り込んだ国内法の整備を締結の条件としている。締結していないのは、先進7カ国では日本だけだ。それどころか、国連加盟国の中でも11カ国に過ぎない。テロの事前情報がやり取りされるネットワークから外れ、蚊帳の外に置かれたままでいいはずがない。共謀罪を敵視する政党やメディアは、日本が孤立を深め、テロの標的となるのを座視せよ、とでも言うのか。平成29年1月17日、産経省。